こんにちは、ムンゾーです。この番組はムンゾーンです。今はサブタイトル、ムンゾー一人旅もどき日記2018の岡山県のところまでお話ししました。今日は10月14日、岡山県の鳥居くぐるというゲストハウスをチェックアウトして、尾道にやってきたところからお話ししようと思います。尾道駅は広島県ですね。 JR 岡山から広島県の JR 尾道駅には各駅停車で乗車券だけでそのまんま乗れたので、特急券買ったりとか新幹線乗ったりとか、そういう追加料金なしでそのまんま来れました。尾道駅について一番最初の印象なんですけれども、映画とかで結構話題になっていたし、有名な場所だったので、もっと大きい駅だと思ってたんですね。そしたら、割とそうでもないんです。たまたま、なんて言うんでしょう、ちょうど駅が改装中で、工事中っていうのかな、そういう部分もあったんでしょうが、それにしても、こんな規模だったの?っていうくらい、あっけない感じでした。例えるなら、いや、わかんないけど、よく国際空港で東南アジアの方とかハワイとか行った時に、これ国際空港?って思うことがあるんですけど、ちっちゃくないか?って思うことがあって、その時に感じる雰囲気と同じ感じでした。意味ないかな?わけわかんないけど、とりあえずそれで、尾道駅を降りて緑の窓口とかで、ちょこちょこっとお飯のなんて言うんでしょう、次の移動の相談とかも先にしてしまって、それから外に出てきました。駅を降りるとちょっとスロープになっていて、今ちょうどなんていうのかな、工事中だということもあって、すごいバッと開けた感じではなくて、ところどころ幕が引いてあってっていう感じなんですけれども、それでも降りてきた時のその街のこうバッと開ける感じ、ちょっと動けばわっとなんていうの、海に、瀬戸内海の海というか、あれは海につながるちょうど広いところっていうのかな、駅を降りて見える風景がなんかこう水辺の風景なんですね。そこまでもう、もう近くの海だっていうのが雰囲気でわかる感じ、開放感がものすごい、すっごい開放感が良かったってあったんですね。で、うわ、ここなんかすごいなんかいい感じ、天気もすごい良かったし、で、尾道というとちょうどしまなみ海道のスタート地点かなだったりもするので、たくさん のバイカーっていうんですかね、自転車乗りの人たちが行き来してて、すごく健康的で開放的で、天気がものすごく良くって、すごく印象が良かったんですね。ここ好きだと一発で思って、ですぐ次にまずはじゃあチェックインしようと思って、思ったんですけど、なんか駅降りたら近くになんか神社っぽいものが見えたんで、とりあえず合格祈願しに行きました。で、絵馬がどこで買うのか分かんなかったので、とりあえずお賽銭を入れて、パンパンとお参りだけしてきて帰ってきました。で、それからまだちょっとチェックインの時間には時間が何時間かあったので、駅の観光案内のところに逆戻りして、ここで一番近くて学業達成とかそういう絵馬書いて奉納できる神社ってどこかありませんかと聞いてみました。で、私が車椅子も乗ってるもんですから、なるべくそういうなんて言うんでしょうね、こうスロープとかあったりとか、そういう感じのところを探しては くれてるんですけれども、やっぱりなかなか神社って古いですからね、なかなかそこまでは難しいのと、なんといっても尾道ってやっぱり坂の町ですよね。だからどこ行ってもすぐ石段とか坂とかにぶつかる感じでした。だから最初ね、私尾道行ってみようかなって言った時に、友達が何人も、あ、でもね、ちょっと車椅子で行くのはきついかも、観光きついかもしれないから、違うところにしてみたらとか、そういう件が何件かあったんで、ちょっと迷ったんですけど、でも一度行きたいと思ったら、行ってみないと気が済まないので、で、ちょっと考えたんですけど、でも私の性格から言うと、多分今回を外したとしても、次回必ずまた行きたいと思うはずなんですね。なので、結局やっぱり行ってきました。行ってよかったです。やっぱり行きたいと思ったところは、行ってダメでも、まあ、これはやっぱり難しかったなと、諦めることもできるし、まあ、ダメでもともとぐらいの気持ちで行ったんですけれども、今回は、まあ行ったら確かに坂がすごいいっぱいあって、なんて言うんでしょうね、結構根性いるなっていう感じの、私にとってはそういう地理的条件っていうんですか、そういう感じだったんですけど、でも、おかげでいろんな人に出会えたっていうのもあって、すごく良かったです。それで今回もその駅の案内所で聞いた神社、一番近いところじゃあ教えてくださいっていうので教えてもらったところに行ってきました。そしたらロープウェイのちょうど乗り口だったんですね。で、ロープウェイの乗り口の上り口がありますよね。そこの建物の後ろをちょっと坂上がったところに神社の入り口があるんですけど、一文字で四文字四音言うんですよね。すごいなんか牛虎神社だったかな、確かそうです。そこに行ってきました。最初タクシーで牛虎神社までお願いしますと言って行って、そこのなんて言うでしょう、そこのロープウェイの乗り口前がちょっとしたちょっと広い場所になっていて、あ、なんか来た、まあいいや。で、そこにタクシーが止まって私の荷物を下ろしてくれたので、そこからじゃあどうやって行こうかと思ってロープウェイの乗り口の職員さんに聞いてみたんですね。するとすごい親切な方で、いろいろこう心配してくれて、で、そこから神社までの入り口までは普通のなだらかな坂な、なだらか急だな、急な坂になっているので、ただやっぱり石段があるんですね。そこの石段をなんて言うんでしょう、手すりに捕まって危なくないようによろよろとこう登りまして、で、その神社があるところまで行ったんですけれども、そこにすごく大きな木が植わってて大木です。何人か手をつないで取り囲まないと木の周りを一周できない木、何の木だったっけ、そこが出てこない、クスの木だったかな、何だったっけ、いやもうでも木です、すいません、木、すっごい歴史のある木で、ただ絵馬飾ってあるのは見えるんですが、その絵馬をどこで売ってるのかがわからなくて、あれなんかないかなと思ったんですけど、わからなかったので仕方がないのでお参りだけして帰ってきました。これででも2軒お参りはしたんで、これでもう万全と思ってたんですけれども、その後すぐにまたロープウェイ乗り場の前の広場に降りてきて、タクシーに乗って、ちょうどいい時間になったのでゲストハウスのチェックインをしに行きました。今回尾道で泊まったのはアナゴの寝床、 そうです。アナゴの寝床です。そこに行きました。ついうなぎって言っちゃいそうなんですよね。うなぎの寝床じゃないんですね。ただ、これはまあ、うなぎの寝床と同じ発想で、なんていうのかな、商店街に面しているのは、あくびカフェというカフェが、まあ、ちょうど商店街に面していて、その隣が長い細い廊下なんですね。長細い廊下をずっと進んでいくと、右手にアナゴの寝床の、あ、なんて言うんでしょう、受付、入り口っていうのかな、受付というのかな、そこが見えるという感じです。本当に細い廊下です。私の車椅子は割と幅はコンパクトな方なんですけど、その車椅子をこう押してギューッと歩いていくときに割と、あ、いけるかなと思うところが一箇所あったんで、もっと幅の広い、あ、なんて言うんでしょうね、車椅子とかだともっとギリギリすごいそろそろと行かないと難しい感じのところでした。で、まずそこにチェックインして、チェックインしたいんですけど、ということで、名乗るとすぐ分かって、受付に行ったお兄さんがいろいろと説明してくれました。で、そこは靴を一番最初に脱いで入って、入ったところが、まずお風呂屋さんの番台みたいな、受付があって、で、すぐ、そこからすぐ横がもう居間なんですね。で、居間があって、そのまた、なんていうか、受付を挟んで、逆側がキッチンです。で、その居間というのが、おこたがあったりとか、ちゃぶ台があったりとか、すごく広い和室になってまして、まあ、その奥が縁側になってたりして、なんていうのかな、田舎の実家に帰ってきた感じの雰囲気。伝わるかな？まあ、そんな感じなんです。で、そこで、チェックインすると、中を案内してくれて、まずその、居間とキッチンの奥の方の、なんて、奥の方行くと、ほんとそこに廊下がずらっとあって、廊下をずっと歩いていくと、まず、シャワーとかのところ、場所があって、あと、また急な階段をガンガンガンガンと登っていくと、男女兼用のミックスドミトリーの部屋がまずあります。それから、ちょっとした、なんていうんでしょう、空間があって、そこの奥に、女子ドミトリーがあります。女子ドミトリーに入るには暗証番号を押して、そうするとガラガラって開くので、入れます。で、入った瞬間に、まず2段ベッドが並んでるんですけれども、年代物ですから、割と面白かった。なんかね、って感じでしたよ。良くも悪くもです。多分、これは、好きな人は大好きです。これなんか、こうするとなんか嫌な言い方ですよね。よく食いしん坊万歳で、レポーターさんがどうしても、嫌い食べられないなって思ったけど、無理して食べる時のコメントっていうのは、これは好きな人にはたまらないですね。っていうコメントが多いらしいんですけど、それと同じことを今私言いそうになってます。言ってしまった、もうすでにね。でも本当に好きな人は好きなんです、きっと。そうとしか言えない。とりあえず和風なんですね。畳敷きでした、私が入った部屋は。で、そこにベッドがあって、で、そのベッドも、なんていうのかな、思い出した。カーテンがガラッ、こう、シャッと引くんじゃなくって、カーテン引くんじゃないんです。すだれみたいなのを自分でヒルヒルヒルヒルってなんか下ろすんです。 しかも前半分だけ私は全然構わないんですけど、でそのベッドが何台か一部屋にあって、で写真撮ったんですけど、私の写真の撮り方はもうちょっとなんかこれ悪意があって撮ったのかみたいな写真になっちゃってるような気もしないでもないんですけどね、なんて言うんでしょう、ただこう印象的にはこれ悪口じゃないです、本当に私ここすごく大好きになったんです、本当に悪口じゃないです、ただパッと見た時にはこれ時代劇とかで、なんて言うんでしょう、最終的にいい人が一番最初に悪いやつにはめられて、最初牢獄に入れられられ、ごめんなさい、最初なんかこう、牢屋に入れられるみたいな、そんな感じっていう、なんて印象だったんです。で、いや、これ悪く言ってるんじゃないです、でも。そんな感じに一瞬見えたんです。でおかしい、私ここねすっごい好きになったんですけどね、最終的にはね、いや最初悪かったというわけでもなく、ただそうです、やっぱり向こうの方もすごい心配してくれて、私が予約を入れた段階で車椅子持ってきますっていうことを言っていたもんですから、最初来るまでの長い細長い道ですね、そこが車椅子1台ギリギリですけど大丈夫かなとか、あとお部屋に入るってからはこんな感じで階段もありますけど大丈夫ですかっていう感じの心配を最初にメールとかでもいただいてまして、私もそれで覚悟はしてきたんですけれども、心配してくれてありがとうって感じでした。泊まったところの話をね、今ね、しようと、最後までしようと思ってるんですけど、どこから話していいのか難しいんですよ。そんで、まず1階にリビングがありますよね。あと、キッチンとかも。だから、自分の食事をするために、もちろんベッドが置いてある部屋では、飲食は原則的にはしないでねという、どこもそうなんですけど、しないでねというルールになってますから、ご飯とか自分の食べるものを持って、今、ダイニング、違うな、なんて言うんでしょう、あれはちゃぶ台が置いてあって、おこたがあってっていう、そんな部屋です、床の間みたいな。そういうところ、お茶の間みたいな、そういうところに行って、で、ご飯食べてたんですけれども、多分ね、そこの従業員さんっていうか、まあ、割とその働いている皆さん、スタッフの方は、多分若いです。私よりはもちろんだいぶ若い子。で、すごく若くて、割と何ていうのかな、ずっと同じ人が何回も顔見るっていうんじゃなくって、意外と意外といる、この人もこんな人もっていう顔を何人かいました。ただなんかどうも後でそのホームページとか見直してみると、オーナーさんとはまた違うんだと思います。オーナーさんはまたなんか違う感じで記事が書いてあったので、私が会ったのは全員従業員の方だと思います。で、私はその日ちょうど自分が持ってきた、私パン大好きなんで、その日もパン食べようと思って買って帰ってきた分があったので、それを、食べようとちょうどそのお茶の間の茶舞台じゃないな、なんていうの、その、おこたのところで、もにもにを食べてたんですけれども、ちょうどキッチンでご飯作ってて、それは従業員のスタッフの人が作ってて、で、さあできたよって、こう、いっぱい並べて、隣のテーブル、茶舞台で、従業員の人のまかない ったと思うんですけど、を食べてたんですね。その風景がすごくなんかこう楽しそうで、うまい、おいしいとか言って食べているのがすごいなんか楽しそうで、あ、なんかいや面白そうとか思ってたんですけれども、私はあの買ってきたパンがあったのでそれもぐもぐ食べてて、でそのうち他の宿泊者の人がちょうど私の座ってたちゃぶ台のところに何人かやってきて、少しお話をしながら食べたりしてました。この後は、あ、どうしようかな、行ったところかとか出会った人の話も後でしようと思っているので、その時にまたお話ししますね。で、こんな感じかな。私はね、自分が見てるからもうなんかもう言わなくてもわかるかなって思うようなことって意外と言わないで忘れちゃってるんですよね。あ、車椅子は受付の人にこれ下に置いといていいですかって、邪魔にならない程度のところに置いとかしてくださいってお願いしましたら、すごい快く承知していただきまして、でハッと見たらその今の横の縁側があるんですけど、その縁側の片隅にうちの中まで持って上がってくれてたみたいで、そこにポンと私の車椅子があったので、おお、あんなとこにある、ごめんねとか思って見てたんですけど、ありがとうございました。で、最終的に私がそこの穴子の寝床を見て思ったのは、ものすごく家庭的で、本当にこう昔の少年漫画に出てきた下宿者の漫画みたいと思いました。私は最初足立みつるの漫画に出てきそうって言ったんですけど、足立みつるというか高橋留美子というか、そんな感じです。そんな感じのところでした。そこに最終的には2泊しました。正直本当3泊したかったです。3泊したかったけど、あと1泊するともう福岡に行けなくなってしまうので、なんて言うんでしょう、つまり自分が買った乗車券が、福岡まで買った乗車券がもう2泊してその次の日に移動しないと無効になっちゃうよっていう状況だったので、もっとあと1泊したいと思いながらも後ろ髪を引かれつつ福岡に移動した状態です。やっぱりなんかまどろっこしくてごめんなさいね。まあこんな感じでした。では、次回はまた尾道のお話で行ったところとか出会った人のお話をしたいと思います。それじゃあまたねと言いつつ、もう一つ言いたいのは、皆様からのツイートじゃんじゃんお待ちしてます。ハッシュタグのムンゾーン、ひらがな3文字、ムンゾ、それと棒引きです、ムンゾー、それとカタカナ、うん、ムンゾーンです。よろしくお願いします。